二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。今年1月8日土曜日は岩手県が誕生して150年の記念日でした。このタイミングで詳しくお話を聞きたい二戸の偉人がいます。初の民選知事となった国分賢吉です。二戸の偉人の一人としてこの番組でも過去にお話ししたことはありますが、その功績や人柄についてあまり触れてきませんでした。岩手県誕生150年の節目として、改めて国分賢吉がどんな人物だったのかを聞くため、二戸歴史民俗資料館に向かいました。
国分賢吉についてのお話を、聞きに来ました。二戸歴史民俗資料館、稲葉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国分賢吉、僕ちょっと今回気になったのが、
はい、
これ1月8日の岩手日報さんなんですけど、
はい、
この日で岩手県が誕生して150年だったよってことで、
はい、
国分賢吉の記事がズドンと載ってまして、
はい、
まあ、それからもう3ヶ月以上経つんですけども、
はい、
いずれちょっと聞こうと思っていた国分賢吉、これ、はい、二戸の偉人の一人
です、ね、そうです。二戸の先人の20人に必ず数えられる人です。
もうざっくりなんですけど、
はい、
何した人なんですか？
あだ名は農民知事様というか、
農民知事、
はい、いわゆるその今まで私たちにしてみると選挙っていうと私たちが投票して決まりますよね、
はいはいはい、
代表の方は。この当時その県民一人一人が投票して、まあ自分たちが選んだ人が知事さんをやるとか議員さんやるっていうのはなかなかない時代で、
はいはいはい、
なので第1回目の民選の県知事、
はいはいはい、
国分賢吉です。
第1回目の、
そうです、そうです、
はい、選ばれたわけですか？
そうです、みんなに選ばれて、
うん、
知事さんになったわけです。
知事、
はい、
二戸の人ですけども、
はい、
知事なんですね。
そうです、県知事です。
県知事、
はい、で彼は明治11年生まれ、
はい、
なので今生きてれば144歳ですけど、
144歳、はい、
はい、昭和33年に81歳で亡くなってます。
お、長生きな感じします ね。
そうですね、まあ、ただそれに行くまではすごくいろんな話がいっぱいあってですね、
はい、
とても81歳って一言で言ったら失礼なぐらい、そして私がこうやって国分賢吉を語るのはもっと失礼なんですけど、
はい、はいはいはい、
本当に81歳で亡くなるんですけど、
うん、
中身がすごく濃い人、
ほうほうほう、
特にその民選で選ばれたその知事さん、県会議員ですね、うん、県会議員から知事さんやったその8年間はすごく中身が濃い、
ほうほうほうほう、
ものすごい仕事した人です。
あ、そうなんですか、
はい、
まずは国分賢吉の生い立ちについて聞いていきましょう。生まれは二戸市福岡とのことですが、どんな家庭に生まれどう育っていったのでしょうか？
だったりするんですよ。
元農家とかなんですか？
あ、そうそうそう、家自体は農家で、うん、で長男、まあ彼三男なんですけど、
はい、
でやっぱりいいどこの坊ちゃんだから、
うん、
オランダ茶器好きは大体その私女なのに女性なん、まあ、女の子として生まれたのに父親にオンズオンズって呼ばれたんですけど、
はいはい、
彼も三男でオンちゃま、賢吉を縮めて賢吉って、
賢吉、はいはい、はい、
うん、でオンちゃまって、
はいはい、
やっぱり次男柄した おんちゃま、うんうんうん、でもいいとこのやっぱりわらさおんちゃまって呼ばれるように、どっちかって言えばね、
はい、
オラグレンの川下の下下になればおんずって呼ばれるようにお兄ちゃん2人は学校さ行ったけど、この人は学校よりもなんか違うほどに才能がありそうだって、うん、
はいはいはい、はい、
お父さん見る目あるのよ。
お父さんがまず見る目ありましたね。
はいはいはい。
お
ただ、うん、まあそれにあたって、
うん、
まあ、いろいろあるんだけども、その、うん、お父さんがやっぱり見る目を働かせて、はい、小学校4年生でだいたいみんなこう卒業するんだけど、小学校昔は、
はい、
で4年生で卒業して農家手伝いしてだったんだけど、
うん、
その時に八戸の呉服堂銀行堂どっちもやってるよった小泉呉服店っていうところがあるんだけど、はいはいはい、そこに出地奉公に行きます。
おお、はいはいはい、八戸、
うん、
お
そこでいろいろ勉強する。昼間は銀行って言ったかな、はい、で夜は呉服の関係の仕事して、
はい、
でみんなが寝て静かになった時に本を読んだって、農業の本を読んだ。
うわすごいな。
だからすごい努力家、
うん、
でそうやっていろいろ勉強して、
はい、
それも自分でね勉強したから、
うんうんうん、
で帰ってきて、
はい、
でやっぱり勉強よりもそういう農業の方これやった方が、うんうん、やらせた方がいいなっていうので、お父さんがその農地、
はい、
準備してくれて、
農地を準備して、はい、
はいはい、そこであのまあ後に試験場にな農場試験場になったりするんだけど、久米城のあたりのところ、
うんうん、
はい、あそこをやあの自分でやってみろって言って、
うん、
でいろいろ試す、
へ
そういう風になります。そうだからすごい努力の人です。
どこがそういう努力の人なんだ。
そうです。その親が実はフライングで小学校1年生を2回やんなきゃいけなくなった。
あら、はい、
小学校1年生で入学だよっていう前の年に入れちゃったから、
あら、
でみんなが同じ年のみんなが入る時にもう1回1年生やるで、それを賢吉は俺は落第したって言ってんだけど、たまたま親が多分いじめ早く減れたんだべね、
フライングしちゃって、
フライングしちゃった、うん、
あ違ったっていう、
そうそうそうそう、で1年生を落第したって減ってんだけど、
はい、
実はまあ落第でもねえと思うんだけど、でも 1年生を2回やったよって、
2回やったっていう、
でその知事やってる時に、知事さんやってる時に、はい、その県内の子どもたちがこうわーっと集まって知事さんとこう集う会みたいなのがある、
うん、
そういう時にその子どもたちが集まると、俺は1年生を2回やって落第してると、
うん、
小学校、
うんうん、はい、
それでも日頃の行いが、だから勉強するなって言ったばっこじゃないよ、
はい、
すごい人なんだから、
はい、
それでも日頃の行いが良かったからこうやって知事さんになれたんだよってみんなさ喋ってある。だから子供たちはすごい努力するよね、それ聞いたらね。
うん、そりゃそうですね、
うん、やっぱりそういうふうにこう子供から年寄りまでみんなを大事にする人、う
ん、おなんとなくそこからなのかもしれないですけど、すごいみんなから慕われてたのかなって。
あ、なんかそうみたいですよ。
ですよね、
はい、だって下はその子供だったり、うちらみたいな一般市、まあ、一般市民、うん、町民だったりする人から、上は天皇陛下だったり皇后様だったりを笑わせるっていう人だ
った、すごい、
すごいんだよ。
すごいですね。
すごい人。あ、もう本当にもうくなんていうのかな、喋るのが得意だし、
はい、
でやっぱり情もあるから、
はい、
みんなやっぱり気分だよね、話ね。
なるほど。
喧嘩にもなるよ、喧嘩にもなったりもするんだけど、うん、やっぱりこうお互いね分かり合えるような感じになるみたい。
後に農民知事と呼ばれる国分賢吉、ルーツは農家、農業にありました。いずれ岩手県全体でも有名な人になっていくわけですが、実はこの二戸に現在でも残るものの名付け親でもあります。
で私あの勤めて15年ですけど、
はい、
いろんな方がまあ、置き土産のように、
はい、
彼に関係した人たちも来てご覧になってたんですよ。
あ、
なのでご案内した時にちょこっと聞いたお話とか、
はいはいはい
はい、はい、いろいろ、まあ、今回そんなに時間ないかもしれませんけど、
はい、
頑張って、はい、お話ししたいと思います。
はい、国分賢吉、
そうです、
はい、
はい、ではちょっとしたクイズを出します。いいですか。
あ、クイズ、はい、
はい、国分賢吉が名前を付けたっていうのが実はこの二戸にはまあこれだけじゃなくあると思うんですけど、
はい、
代表して2つ
2つ、
はい、1つは、
はい、
この二戸にあるものすごいものです。
ものすごいもの、
もの、ああものというとあれだけど、二戸の宝ですね、
はい、二戸の宝の名付け親、は
い、そうです、
はい、一つは
でもう一つは、今はもうない、
もうなくなって
建物、
あ建物、
はい、じゃあまずそのもう一つ二戸を代表する宝一つ何でしょうか。これ勉強ですよ、一緒に勉強する、
一緒に勉強する、はい、そうですよね、
はいはい、私もこれ勉強になります。
こっちはもう今でもあるもの、
今でもあります、
二戸を代表する宝、
はいはい、宝、ものすごいもの、ね、私毎日毎朝毎晩見ながら来てます。
見ながら来てる、
はい、ここに
てな、稲葉さんどっち方面から来るんでしたっけ。
鳥越です。
鳥越、一戸から来るようですね。
あそうです、はい、で一戸に帰る時も
見る、
見る、
あの辺かな、
おう
あのうわどれだ、拝み女神とか馬仙橋とか、
はい、お
馬仙橋、
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 それだそれだ、
馬仙橋、
馬仙橋、はい、彼が名前を付けた、
え馬仙橋の名付け親、
そうです。
え
あのちょっとした話を聞いた時は、
はい、
その山梨の小仙橋ってあるそうですけど、
はい、
うん、そこを見ていたその国分賢吉がここは二戸、福岡の小仙橋だっていうので、
はい、
馬産地である福岡の、
うん、はい、
その特徴を、まあ、馬仙橋というふうに名付けた。
うーん、もう一個がもう今ない、
もう今はもうない建物、建物自体まだあるのかな、
建物はある、
自体はまだあるけれども、
けども
これあの今建物はあるかもしれない、
うん、これあるかもしれない、
金田一の温泉の人たちが分かるかもしれないけど、
金田一の温泉、
最近これ分かった、これを喋ってた人がカルマイから来て、
はい、
俺はソーシエ出た、
ほうほうほうほうほう、は
から、おおと思って、
緑風荘とかみたいなね、
あそうそうそうそうそう、でも緑風荘で
ではないですもんね、うん、なんだっけ、うわ
もう一つなんだら荘ってあるんだよな、
なんだろうな、金色荘とかなんかそういう、
じゃあじゃあ北陽荘、
北陽荘、
北の太陽の陽、
はい、おおはい、北陽荘、
その名前を付けたのも国分賢吉、は
い、すごいいろいろ名付けてるんですね。
あもうはい、あとなんだっけ、盛岡の、
うん、
うんとなんだっけな、病院とかにも寒山荘って名前付けたりね、
寒山荘、
うん、
お
あ、うん、そうそう、見る山、
見る山、あなるほど、
観光の館に山、寒山荘って名前付けたりね、それも病院から、病院の窓から外を見て決めたって言ってるし、
そういうことなんだ、
はいはい、で彼がた今さっき県知事って言ったけど、
はい、
その知事さんになった時に県庁まで行く道を国分通りって、
はいはいはい、
盛岡の人とはこの人は盛岡の人だって多分思ってるかもしれないけど本当は福岡、
そうですねそれぐらい有名で、
さて番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは。二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は先週に引き続きまして、天台寺組曲から、第2の章をお届けしたいと思います。まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲、あんたあそこで作ったんですよね。第2の章はね、うつせみというタイトルなんですよね。あの、空にね、セミと書いてね、うつせみなんですよね。間違ってね、僕ね、カラセミって読んでそうになっちゃって、あれちょっと待てよと思ってね、さっき確認してよかったです。ということで前回のあうんに引き続いて、まあ、ぐわっとねその門を入っていきました。そこでまあデンとね、まあ、本殿が来るわけですけども、そこで、まあ、ただただこう なんていうんですかね、こう迫力とかそんなんじゃちょっとね、なんかもう少しこうひとひねりというか、なんかいろんな角度からやっぱり天台城見たいなと思って、それで作った曲なんですけども、うん、ではどんな曲か、こんな曲です。感じでね、着々と作っていっておりますので、まあ、でね、発表していくものに関してはしっかりとアレンジされたいろんな楽器が入ってね、まあ、とっても迫力あったり、こう叙情的であったり、なんて言うんでしょう、立体感のある感じになっておりますので、そちらをお楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
今回の二戸宝探しは、二戸の偉人、農民知事として愛された国分賢吉についてのお話を、二戸歴史民俗資料館稲葉さんにお聞きしています。今年は岩手県誕生150年の節目です。国分賢吉は初の民選知事として就任し、岩手県の農業の礎を築き上げました。
さっきちょっと、はい、はい、言っちゃったけど、はい、選挙に何回受かったと思います？
選挙、それこそまず初代なんですよね、うんうん、知事、
うん、そうです。
ってことは1回どころじゃないんだな、
うん、そうです。
何回も言ってんだな。
簡単な数字ですよ。
簡単な数字、うん、まあ言ってでも2回じゃないですか、
はい、ブー、3回です。
3回すごくないですか、
は
い
は
い、
1回目は昭和2年の県会議員選挙で当選しました、
はいはい、
で2回目、昭和22年の県の知事選挙で当選して、はい、その後2期務めます。
2期務めてるんですか、
はいはい、だから昭和26年の選挙でも受かってます、はい、
へえ。
もう農民たちが支持する支持する。
そっか、うん、そうでしょうね。
で、まあ、その当時昭和22年とかでも、はい、やっぱり同じその36県、うん、まあ、全国県があるんですけど、そこで、やっぱりこうね、新聞とかにこう出るわけですけど、
うん、
何学校卒とか、
はいはいはい、
なんとら中学校卒とか、何大学卒とか、
うん、は
い、いろいろ出るわけですけど、36県中小学校卒業したよっていう県知事さん3県あります。岩手県、長野県、
はい、
佐賀県の知事さんは小学校卒っていう人がいました。
はいはいはいはい、
そうです。でやっぱりその中の岩手県で国分賢吉、うん、
岩手県
小学校でもう最終学歴小学校、うん、
出ます。おお、そうなんですよね。
そうです。
うん、1年生2回やった上での、
はい、そうです。
小学校卒業。
自分で言ってるもんね。
はい。
で、まあ明治27年にブドウ栽培に注目はしてたんだけれども。
ブドウ栽培。
そうです。そう、さっき言った大葉様。
はい。
はい。その時にアメリカとかフランスとかドイツの国からブドウの苗木を、うん、各府県に持ち込んだりとかして、いろいろこう自分でも試行錯誤しながら、
はい、
恋のイガナ、愛のイガナとか調べたり、すごい研究したりしてる、
うん。やっぱり当時ってあんまりこっちでブドウって主流じゃない。
なかったと思います
。なさそうですよね、はい。ちょっと土地柄というか。
そうそうそう。うん、で夢は彼のスローガンに、はい、夢は岩手を日本のボルドーにするっていう。
ほう。
すごい。すごいですよ。
結構ですね。ボルドーにする。
はい。で初めそのブドウ栽培をどこでするかっていうのを試案した時にも、
はい、
その盛岡いいんじゃないかなって思ったけど、うん、結構反対にあった。
あ、そうですか、
うん、ただそれの後に、うん、結局昭和22年その知事さんになったばかりの時にそのカズリン台風っていう、はい、その災害 に遭うんですけど、その時に大葉様をお見舞いに行った。
はいはいはい。
そこで彼だもんね、いろいろ研究するんですよ。その復興という部分において何をその農業でやったらみんなが元気になるかっていうのを考えるんです、うん、するとやっぱり地質とか気候とかを考えれば、
うん、
大葉様っていうところはボルドーに近いからここで騙されだと思ってブドウ栽培やってのって、
うんうんうん、
やってみてって言っていきます、はい、でみんなしていや何そったにブドウってでも誰も知らねえ、いかべが大丈夫だべがっていう人もいたと思うけども、うん、まず誰だまされたと思ってやってみるかと思ったら結構それがやっぱり良かった。
おお、ほうほうほうほう。
だから普通だったらだま、うん、されたと思ってやってんのって言われて本当にダメだったらすごい言うじゃないですか。
もちろんそうですね、うん、
ところがそういう人一人もいないんですって。だまされたって思う人誰もいない。本当だったって言ってみんな頑張ってブドウ植えるわけですよ、
うんうんうん、
だからもうその大葉様はブドウの産地だよね、
うん、
ワインで。
そうですね、
今ではワインの里です。
国分研究地がきっかけなんですね。
そうです。だからエーデルワインって、うん、俺こっちは来て初めて知ったけど、
はいはい、
エーデルワインって結構有名でしょ、
はいはい、
そのエーデルワインのエーデルってなんだか知ってる？
エーデル、はい、わかんないですね。
それもうベデないのかよ。エーデルワイスだって。
はいはいはいはい。
エーデルワイスから取ったエーデルワインなんだけど、
うん、
そのエーデルワイスが咲くんじゃなくて、
はい、
ここは岩手県はなんと
なんと
早知根薄雪草っていう、
はいはい、
高山植物が咲くんです、
はい、
これエーデルワイスより綺麗だってみんな言ってます。
あ、そう、
うん、だからそういう高山植物が咲く、綺麗な高山咲く、うん、植物が咲くその土地にワインがある、
はい、
だからエーデルワイン、
はいはい、
エーデルワイスからと。
そうなんだ。
それ最初知らなくて、はい、なんでエーデル、あのエーデルワイスって言ったらそのエーデルワイスとはまた違うけど、
うん、
エーデルワイスのような花が咲くって、
うん、
それが早知根薄雪草っていう高山植物で、はいはいはい、すごく綺麗だってみんな言うんだよね。知ってる人、私見たことないから言えないけど。
お話を聞いていると、おそらく当時の時代の流れでも先見の明があった人なのだろうと伝わってきました。地元二戸でもそんなエピソードが残っています。
で、はい、彼が明治30年、
はい、
実はここの福岡で結成した農本会。
農本会、
はい、農は国の元なり、
はいはいはい、
農は国本なりっていう言葉があるんですけど、うん、
はい、
農は国の本当のその大元になるっていうことをもう本当ずっと信条にしてきたから、その農本会っていうのを立ち上げるわけです
よ、はい、
その通称名があるんですね。
通称名、
はい、こっちだと分かる、う
ん、こっちだと分かる、
うん、あの米取れないから、
米取れないから、
うん、普段何食ってたかっていう、
あの雑穀、
そうそう、冷え飯会っていう
冷え飯会、
はい、会なんですけど、それを、はい、あの立ち上げて、まあさまざまいろんな会の会長になったり、いろんな組合の組合長になったり、すごいいろんなこと働くんだけど、
はい、
で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、いろんなお客さんが来る、
はいはいはい、
いわゆるその、農場視察に来たり、
うん、
自分がやってることをやっぱりこうお手本にしたくて来る人たちがわんさと来るんですけど、はいはいはい、大正5年、
はい、
大正5年ですよ。
大正5年
生まれてますか？
生まれてないですね。
俺じいちゃんが生まれて3歳だ、ね、大正5年の視察に来たお客さんに実はその時この辺誰も食ったことがないようなものを食べさせてんの、もてなしてんの、食べさせて。
その当時全然馴染みないもの、
ないないない。この間のあのジャヌマさんの羊じゃないけど、はい、羊も見たこともない人たちがどういう反応したかっていうのをまず考えながら考えてみる、
はい、
今じゃもうすごいめっちゃ有名な、はい、果物、
果物、
うん、
おでも当時は全然、
ああもう見たことないからね、
馴染みがないもの、
ないない。
メロンとか、
ああもっと大きい、
メロンより大きい、
うん、
パイナップルとか、
ああ南国だね、違うよ
違う、
スイカ、
スイカ、
うん、はい、スイカとかトマトを、はい、
トマト、
うん、
はい、
あのまあ出してもてなすんだけど、
はい、
誰一人として手つけないの、おっかながって食えないの
本当に初めて見る食べ物、スイカ、トマト、
食ったこともないようなそのもの珍しいもの、お酒って言って出されても、
はい、
ちょっとおっかなくて食えないよね。
確かにあの
誰が食ったの見て、あれはそれうまいのかなどうかなってこう様子見ながらやっぱりね
特にスイカトマトはちょっと初見だと大人は難しいかもしれないですね、
うん、ね、うん、だよね、そういう感じなんだ、はあ、だ
ったんです。でもそれを出しちゃってるんですね。
そうです。あと豚一頭をまず丸々食べるの試食したり、だってこの辺肉食うっていう習慣ねんでも
そもそも
肉
食う習慣がない。そうそうそう、
まあせいぜいキジバとか、
はい、
ウサギが、
ああそうですね、前も聞きましたね、
うん、そうそう、それぐらいですもんね、うん、
豚一頭、
うん、あとはベゴドがね、
はい、
なんかそういうのもこう一頭まるまる出したりしたけどやっぱりみんな抵抗あるよね、四つ足食ったこともない人に。
そうですよね、
やっぱり食ってんのかって言って出されても、いやそれ前を食ってみればね、豚なんて最高だったと思いますけど、うん、
はい、
でもやっぱり食うのは抵抗あるね、その当時はね。
そうだって別にこの辺だけじゃなく日本的にもらしいですもんね。
岩手県誕生150年ということで、初の民選知事、国分賢吉についてのお話を聞いてきました。まだまだ興味深いエピソードがありましたので、続きはまた来週お届けします。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。